キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学循環器内科准教授笠井隆俊さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
今日のテーマは閉塞性睡眠時無呼吸について、循環器の立場から見た病態と治療介入に向けてのポイントを教えてくださいということです。笠井先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは基本的なところからですけれども、閉塞性睡眠時無呼吸多さですね、循環器疾患と非常に密接に関連しているとされていますけれども、このあたりについて基本的なところを教えてください。
はい、多さですね、閉塞性睡眠時無呼吸ですけれども、こちらは、循環器疾患でもう様々なものがあるんですけれども、いずれにおいても非常に合併頻度が高くて、大体 50% 以上の各循環器疾患を有する患者さんで認められるというふうに言われております。で、我々どもで、まとめましたガイドラインでもですね、軽症の閉塞性睡眠時無呼吸の患者さんは、高血圧、冠動脈疾患、心不全、あと不整脈ですね、いずれにおいても5割を超えて6割7割とかという合併頻度で認められているというふうにまとめさせていただいておりますので、そういった患者さんを見てらっしゃる先生方においては、常にですね、念頭に置くべき疾患の一つではないかというふうに思います。
50% から 70% というのは非常に高頻度ということで、はい、重大なポイントということになりますね。では先生、なぜこの多さがですね、心血管イベントであったりだとか、高血圧ですとか、そういったところのリスクになるのでしょうか。
はい。まずですね、やっぱり無呼吸の場合は、ちょっと肥満の傾向がある方に多いので、そもそもそういった疾患の発症リスクが高い方に、併存しているっていうのも当然ございます。で、ただ閉塞性無呼吸では、一時的に息が止まって、酸素の値が下がります。で、それによって、一時的な低酸素状態が、やっぱり血管とか心臓に負荷をかけるということが一つあります。あとは、交感神経の活性化というのが、今お話した低酸素の状態で起こったり、あと酸素が下がったことに対して、体が防御反応として眠りを浅くしますので、その時に起きかかるという状況がありまして、交感神経活性が寝てる状態から急に起きた状態になると上がりますので、そういった自律神経のバランスが乱れることで、血圧が上がるとか、あと血管に過剰な負荷がかかって動脈硬化が進むとか、あと心臓に対しても大きな負荷になって心臓の機能が落ちてくる、そんなことが知られております。なので、そういった負荷がずっとかかって、それが長く続くことによって、循環器のご病気になったり、心血管イベントの発症につながるんじゃないかというふうに考えられています。
なるほど。では、非常に重要なファクターとなってくるということなんですけれども、実地医科の先生がですね、どういう患者さんに対して多さを疑うかというところだと思うんですけれども、この点について循環器ご専門の立場からポイントを教えていただければと思います。
はい。やはりですね、循環器のご病気を持っていて、先生方におかかりになっているケースが、非常に多いわけですので、なかなかいきなり無呼吸って言ってもですね、ピンとこない患者さんも非常に多いです。従いまして、まずはですね、見た目で判断するってあんまり良くないかもしれませんが、やっぱりお太りになっている方では、ちょっとそういうのがないかなっていうのを少し念頭に置いていただくのと、あと、日本人では、結構多いんですけれども、下顎が非常に小さい方、そういう方は、下ベロの収まりがやっぱ悪いので、寝た時にいわゆる舌根沈下を起こしてしまって、息が止まりやすくなるっていうのがありますので、慣れてくるとですね、お顔つきを見て、ちょっと怪しいなというふうにお感じになる先生方も多いと思います。 で、まあ、さらにそこからですね、まあ、見た目だけで判断するっていうのは、ちょっとなかなかやっぱり患者さんも納得されないと思いますので、まあ、いびきをかきますかとか、まあ、あと、寝てる時に、なんか息止まってるんだけど大丈夫って言われたことありますかとか、そういった、他の方からの指摘がないかをまずお聞きいただきたいなというふうに思います。で、さらに、あと、自覚症状でですね、やっぱり昼間眠くなる。これは、夜の睡眠の質が下がりますので、息が止まって眠りが浅くなるということを繰り返しますので、まあ、それに伴っての睡眠の質の低下による昼間の眠気、まあ、こういうのがないかどうか、このあたりを、まあ、循環器の疾患をお持ちの方でもしっかりとお聞きいただけると、まあ、取っかかりになるんじゃないかなというふうに思います。
やはり、まあ、指針から入るというところですね。患者さんのファーストインプレッション、そして患者さんの自覚症状、それからあとは、まあ、循環器の基礎疾患があるかといったところがポイントということでよろしいでしょうか。
はい。
それでは、まあ、こういった多さを疑った場合にですね、まあ、どういった段階で専門の先生にご紹介するのがよろしいのでしょうか。
はい。最近では、例えばクリニックとか、ご開業の先生のところでも、第一段階の検査としてですね、スクリーニング的な検査で、患者さんにお貸し出しをして、患者さんご自身につけていただく、簡易モニターと呼ばれる睡眠検査がかなり普及してます。で、まあ、実際クリニックやご開業の先生の診療所でですね、機械を購入されなくても、今はレンタルであるとか、まあ、完全に患者さんの方に、送っていただくような形、オーダリングシステム、っていうのもかなり各メーカーさんお持ちですので、まあ、そういうのをお使いいただいて、まずはご自身でまあお調べいただくっていうのが一つきっかけになるんじゃないかなと思います。で、そこからやはりこれは無呼吸結構ひどそうですっていうことがあれば、治療導入までなさってる先生方もいらっしゃいますけれども、そこら辺はやっぱり慣れてないとなかなかご指導が難しい部分もありますので、まあ躊躇なく専門の施設にお送りいただければというふうに思います。またそういった検査のアクセスがやっぱりちょっと乏しいであるとか、まあ今までやったことないからちょっと最初からお願いしたいなっていうケースも多いと思いますので、まあそういう場合はですね、患者さんにお話をして、まあこういった多分お家でやる検査からなるんじゃないですかみたいなお話をいただいて、まあこれから、おそらく今年の夏ぐらいから睡眠障害という標榜ができるようになりますので、まあ、そちらを標榜している専門の施設、クリニックであるとか、ご家用の先生でも標榜されて専門でやられているところもあると思いますし、総合病院や大学病院といったところもそういった標榜をしていくと思いますので、まあ、そういったところに目安にして患者さんをご紹介いただければというふうに思います。
標榜というのは非常に一般の医師にとっては分かりやすいシステムで、そういったところをご活用いただけるといいですね。はい。それでですね、今回のご質問の中心というところになりますけれども、循環器の立場からご覧になって治療介入のポイントというのを教えていただければと思います。
はい。まあ、まず無呼吸は困ることが2つありまして、まあ、1つは先ほどお話したような睡眠の質の低下に関連する症状ですね。まあ、代表的なのは昼間の眠気ですけど、まあ、それはご本人が困るだけじゃなくてですね、例えば運転をされる方であれば大事故につながありますので、他の方の命の危険性もありますので、まあ、それをしっかりと取り除くという重要な意味がまずはあります。で、もう一つは循環器の疾患に合併が多いだけじゃなくて、先ほどお話したように無呼吸放置しておくとですね、心臓病や心血管イベントっていうのを起こすということが分かってきてますので、まあ、そちらをしっかり予防すると、まあ、そのための治療っていうのをしっかり行う必要があると考えています。まあ、特に我々、特に循環器の専門の医者においては、後者の方をまあ中心にですね、まあ心臓のご病気自体が少しでも良くなるんじゃないかということを期待して、まあ治療の介入した方がいいよとか導入した方がいいよという話をさせていただいてます。まあ、例えばですね、血圧に関しては、特に薬物治療お薬を、たくさん使っていても血圧が下がらない、コントロールされてない患者さんなどでは、無呼吸が高頻度に隠れていて、こちらは治療抵抗性高血圧の患者さんでは8割に無呼吸を合併していると言われてますので、まあ、その患者さんたちにお薬ではなく無呼吸の治療をしてあげることで血圧が下がってくるという、そういったデータも出ておりますので、まあ、そういう循環器の病気のリスクを下げるだけではなく、循 換器の病気の状態、まあ、もしくはその治療そのものになり得るということで、積極的に治療導入を考えているというのが現状でございます。
治療抵抗性の高血圧の8割に無呼吸があるというのは結構非常に衝撃的なデータですし、はい、まあ、そうしますとやはり簡易検査とか、はい、まあ、スクリーニングというのが非常に重要になってくるということでよろしいですね。
そうですね、うん、はい、
先生最後にですね、まあ、日常診療で見落としやすいポイントであったり注意点があれば教えてください。
はい、治療に関しては今日本で保険診療で認められている治療が3つございまして、まあ、1つはCPAP っていうマスク、鼻にこうピトッと当てるマスクですね。でそれに機械がつながっていて圧力をかかった空気で呼吸をすることによって喉が開いた状態にして無呼吸を起こらないようにするってそういう治療があります。こちらは非常に有効性高いんですけれども、やっぱりお金がかかりますし根本的な治療じゃないと。で、まあ、つけて寝ると無呼吸は抑制できますけれども、根治療法ではないということで、なかなか、ご本人が納得できないと。で、治療としてもちょっとなんか、鬱陶しくてやりたくないなっていう方も残念ながら多いというところが欠点でございます。で、特にですね、この6月ですね、診療方針の改定で、使用状況の悪い方、CPAP に関して、漫然と、まあ、全然使ってないのにお貸し出しして、まあ、そこに医療費が使われるということが、まあ、問題されて、その使ってる状況を確認することに重きが置かれるようになりました。なので、まあ、管理をする上で、非常に実は医師の腕の見せ所というところでございますので、まあ、ぜひそこら辺の治療介入までお考えの先生方はそのあたりをよくご理解の上で治療に当たっていただきたいというのが一つメッセージでございます。あともう一つはですね、一方でそういうのでじゃあ例えば使えてないんでもうやめましょうっていう人もおそらく今後増えてくるので、その場合の落としどころで先ほど申しました他の2つの保険診療でできる治療っていうので、一つは歯医者さんで作ってもらって口の中に入れて使う口腔内装置マウスピースですね。こちらは軽症から中等症の無呼吸で有効って言われてるんですけど、なかなかですね歯医者さんでどこで作ってもらえるのかっていうのわからないっていうのもあって、なかなかこう医科歯科連携っていうのが進まないっていうこともありますので、まあ、地域で作ってらっしゃる先生方、最近歯科の先生は結構ホームページ等で宣伝されているケースもありますので、まあ、そういうところまで患者さんをご案内できるっていうのをぜひご検討いただきたいなと思います。あと最後は非常に専門的な治療でペースメーカーのような機械を皮下に植え込んで下ベロが舌根沈下して引き込まれて落っこちた時に、まあそれは息を吸った時なんですけれども、下ベロ前方に突出する神経を電気的に刺激するという植え込み型の装置、舌下神経刺激装置っていうのがあるんですけれども、まあ、そちらの植え込み手術っていうのも全国的にだいぶやれる施設も増えてまいりましたし、患者さんもかなり植え込み受けられた方も増えてきましたので、まあ、そのあたりはなんとなくそういうのがあるというのはお知りおきいただいてですね、まあ、場合によっては患者さんからご相談があった場合に専門の施設にご紹介いただけるようにしていただきたいなと思います。なので、まあ、いずれもですね対症療法がメインになるんですけど、太ってらっしゃる無呼吸の患者さんの場合は痩せると根本的な治療につながっていきますので、ぜひそちらのご指導もですね積極的に行っていただいて、まあ、お金のかからない治療ということになるかと思いますので、体重調節をしてそういった対症療法をやらなくても大丈夫というところまで、ご指導いただくのが好ましい状況ではないかと思います。
まあ、医者の腕の見せ所も非常に重要ということと理解いたしました。先生今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学循環器内科准教授笠井隆俊さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。